障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか。小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。最近娘の影響でですね、私の中で再ブームが来ているものがいくつかあるんですが、その中の一つが1985年にエポック社から誕生した人形のシルバニアファミリーなんですね。ご存知かな皆さん。動物をモチーフとした小さな可愛い人形なんですけども、ごっこ遊びなどでね楽しむことができるんです。ターゲットは3歳以上の子供ということなんですが、まあ、娘も今4歳でね、そのメルヘンで愛くるしい人形の世界に心を奪われた一人です。私が小さい頃、シルバニアファミリーを持っているお友達っていうのは本当に憧れの的だったんですね。だから今大人の間でも、小さい時を思い出すなとか、童心に帰るなって、そしてその存在自体にこう癒されるっていうことで、大人も買ってるみたいな感じで、私もそのまんまと引っかかったというか、そうなんですよね。なんか大人買いじゃないですけど、昔だったらできなかったことが今できるようになってますのでね、すごく癒されています。まあ、この番組もですね、誰かの心、小さなぬくもり届けていきたいなと思ってます。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。今月のゲストはパフォーマンス集団アピラッキーの代表で振付家のカオルコさんです。前回に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さあ、アピラッキーは障害のあるメンバーやアマチュアメンバーおよびプロのアーティストたちによるパフォーマンス集団ということなのですが、自主公演、海外のダンスフェスティバルから地域のイベントまで、さまざまなステージにゲスト出演し実績を重ねています。代表のカオルコさんが30年続ける障害のある人たちとの表現ワークショップ、この様子をドキュメンタリーとして記録制作したのが世界中が踊る日までです、
はい、
ね、この様子、前回の収録でもですね、少し伺ったんですが、今日初めて聞くっていう方もいらっしゃると思いますので、
はい、
この世界中が踊る日まで具体的にどういう内容なのか、そしてどうしてこの作品が作られていったのかっていうところも教えてください。
ありがとうございます。はい、まず、森監督っていう某有名キー局の、はい、ディレクターがいまして、
はい、
でその人ははっきり言って私まあ、68歳で振り付け家なんですね、
はい、
でもう一回繰り返すと、まあ、例えば竹本ピアノとかね、ポッキーの荒垣結衣ちゃんとか、それから BB クイーンズとか、まあ、いろいろやってましたね。でその人がやってるのが面白いっていう、そっから入ってるんですよ実は。まず興味持ったのが、なんで、こういう有名な振り付けをしてる人がこういう風になっていったのか、でなんで68歳なのに今からスタートだって言ってるのか、この2点がやっぱり彼的には面白かったんですね。そっから入ってって、ものすごい情熱で私をですね、ぐーっとこう捉えていこうっていう、その辺の彼の、なんて言うんだろう、ものすごい真面目に本質を見極めようとするのが、わって思って、この人はもうお任せしたいと思ってやりましたっていうのがきっかけね。
はい、
で、世界中が踊る日までっていうのは私が書いた曲がありまして、
はい、
私ね作詞作曲もできるんですよ。
そうだったんですか、前回聞いてないです、
リソナ銀行の、リソナのテーマ、私が作詞作曲歌振り付けね、リソニャンリソニャンって、たまにリソナ銀行言うと
流れすごい、
音も聞こえてくるんですね。
はい、
前回申し上げたネイチャーバブレーションといって、
はい、
自然界からいろんな擬態語が聞こえてきたと、そしてそれをまとめたものが自分の、自己表現とコミュニケーションのメソッドになっていると、ね、で音も聞こえてきちゃうから、それでその 世界中が踊る日まで、これは作詞だけなんですけど、
はい、
そこの世界中が踊る日までっていうタイトルがぴったりだなと思って、
はあ、
なぜならば小さい頃みんなが表現をしながら自分はこうだっていうふうに自分が主役のように生きて、そしてそれが個性となって助け合う世の中が来たらいいなって思っていたから、
うん、
それをじゃあ実現するっていうことで世界中が踊る日までっていうタイトルにして、
うん、
でまあ結局ですね、
はい、
体ですね、
うん、
体をリスペクトすると絶対戦争は起きないので、
そういうとこも含めて
伝えたい、うん、もう絶対に今こう生まれてきてこの体があって、あなたの体も私の体もすごいんだよっていうふうに、奇跡を起こすんだよっていうことが分かったら戦争なんか起きないですよ、
うんうん、
っていうふうに、まあ小さい頃はそんな理解してなかったんだけど、だんだん分かってきて、
うん、
特にその振り付けやってものすごい忙しい時にだんだん分かってきたんですよね、
うん、
なるほど。でそこから入ってっての障害のある方たちとの活動をワークショップの一日とイベントのことなんですけどね、
うんうん、
っていう映画です。
はい、武藤さん、この方私ねテレビでドキュメンタリー、
武藤さんは出てないんで、
うん、あスペシャルトークで、
はいはいはい、
一緒に
お話されたんだ。それの映画を撮った毛利監督は、
うん、
その武藤さんの映画で、
はい、
去年は2つ 国際的な映画祭で賞を取ってます。
へ
ー、近々ではアジアの世界的なフェスティバルで1位になってます、
う
ん、だから、うん、武藤さんと毛利監督が有名なんですよ。
そう
だったの。その人が、
はい、
次はカール子さんだって言ってくれてるのが、
うんうん、
私のちょっとした自慢なんです。
いやむっちゃつながりました今。いやすごいですね確かに。
ありがとうございます、うん、
もうその毛利さんの、うん、すごい熱い気持ちに共鳴して。
熱いっす、ありがとうございます、
はい、でアピラッキーのパフォーマンス
の内容なんですけど、ね、はい、前半で申し上げた能力テストのウッディが一言喋れるようになった時とか、
うん、
偶然にね
撮れたんですね。
撮れたんですよ、
ま、すごい、
はい、うん、俊介さんが来て立ち上がっている、まあ、それはまあ結構立ち上がってるのでそれを収めたりとか、
うん、
あと他にもいるんですよ、4つ障害を持ってるけど、
はい
はい、その4つの障害を持ちながら、
うん、
まあ、お笑い芸人のように人の心をつかむのが好きな、
へ
もうでもちょっと辛い、私もまあはい、もうしょっちゅうメール怖いメールが来てるんですけど、
うん、
しかしものすごく魅力的なんですよ、うん、かつうちのアイドル、
うん
うん、知的障害のアイドルのまやちゃんから30年踊り続けて、最初は指一本しか動かなかったのに今はプロとしてダンサーになってるゆかちゃんとか、
すごい、
もううち満載なんですね。
個性がすごい、
はい、うん、もうスター、いやスターっていう言い方はちょっと語弊あるんだけど、映画の中を通してたらスターなんですね、
うんうんうん、
の人たちがバーって出てきて、
はい、
上映変えた時に嬉しかったのは、
はい、
子供関係の人が多かったんですけど、
うん、
これを子供に見せた方がいいっていう教育委員会に掛け合うとか、
うん、
そういう方が数人いて、
はい、
もちろん普通の方が見ても勇気が出るんだけど、
うん、
今やはり学校に行かないお子さんも多いので、
はい、
こんなに体がすごくて、
うん、
コミュニケーションして自分を表現すると、うん、こんな風な社会になるんだよっていうのが、
うん、ね、
はい、
それこそ気づいてほしいですね、
はい、
うん、
っていうのが、はい、意見が多くて嬉しかったです。
ドキュメンタリーフィルム世界中が踊る日まで、副題で振付家カオル子68歳の挑戦って書いてある、
は
い、
もうすぐ4月で69になるんですけど、うん、ロックな女なんで、
ロックな、
はい、
確かに、いやでもなんか本当常に進化し続けてる、
うん、そうですね、
ねえカオル子さんってきっと、
はい、う
ん、立ち止まらない
感じ、細胞が生まれ変わるんで、うん、立ち止まらないですね、
ね、うん、止まったらもうペッパターンっていっちゃう感じが、もう本当にマグロみたいに動いてないと思う
すごいな、さすがですねこの司会の小林さんが、
う
ん、
いやいやいや、本当そう思いますね、でも常に人にこうエネルギーを与える存在だから、
あ、うん、すごいな、
いや、うん、そう思いますね、
ありがとうござい
ます、溢れ出てるもん、
もう怒んないですけど
本当に、
うん、普通にしてるだけなんですけど、
いや、ぜひねこの映画も見た方が、
はい、
パワーをいただけるし、やる気も出るし、そういう作品だと思いますので、私も見たいな。
上映してくれるところがあったら、なんかど
っかで
捉えたらいいですね。
なんかね、例えば支援だったりとか、そういうのって募ったりしてます、
はい、ずっと世界中が踊る日までということで、ご支援はいつもアピラッキー社団法人になってますかので、社団法人の会員になっていただく、それから私のカオル子のサイトで世界中が踊る日まで、カオル子って調べて出てきて、まあクラファンっていうのは期間限定なんですけど、ずっとクラファンやってるような状態で、いろんな人たちがそこに支援していただけるんですけど、すごいのは、イギリスからクラファンのオファーが来ました。
それはなんかフェイスブックとかそういうのでですか、じゃなくて、
あのこの映画の英語バージョン見たんですよ、
そう、あ、英語バージョン
があって、ある人が渡してくれたら、イギリスのソーシャルファンダーズっていう、ソーシャルインパクトがあるけどまだまだ社会的に弱いなって人たちを支援する組織があって、そのリーダーの人が気に入ってくれて、じゃあイギリスからクラファンやりましょうって言ってくれて、今準備中なんですね。
わあ、すごい、
ありがとうございます。世界中が踊る日までやり続けますから、死ぬまでの間ずっと一人でも残る。
本当にそうだ。
そうです、
いやー、ね、あの関係ないですからね、言語もね。
そうなんですよ、
ね、いやちょっといろんなお話また伺いますが、後半にもね、リクエスト一曲挟みたいと思います、カオル子さん、今回はどの曲にしましょうか。
踊るポンポコリンで、初代 BB クイーンズ、私が振り付けしたので、どうぞ。
嬉しい。カオル子さんのリクエスト、 BB クイーンズ踊るポンポコリン。カオル子さんのリクエスト曲、BB クイーンズ踊るポンポコリンでした、やっぱこの曲私すごい思い出がありますね。小学校1年生ぐらいだったかな、当時ちびまる子ちゃんのテレビアニメ化が決まって、初めて見た時、やっぱ本当になんか体がこう踊っちゃうというか、揺れるというか、一発でね、あ、この曲大好きってなりましたし、
曲もすごいんですけど、一応振り付け言いますと、
ぜひぜひ、
一人で踊れる、でたくさんでも踊れる、これはね、あのハロックの時もそうなんですね、一人で踊れる、たくさんでも踊れる、これが私のいつもやり方なんですよ。両方できる、なぜならばたくさんで踊れると、あの幼稚園とか小学校でみんなで踊れる、一人は家で一人ぼっちでね、留守番してる子供にも踊ってもらいたいとかいろいろ考えて、で両方にしました。
これはあのオファーがあるじゃないですか、振り付けの、どういう感じで、あの今回は BB クイーンズだったらどういうオファーがあったんですか。
いきなり、多分好きにやってくださいです。
全部できたやつを聞いて、もう自分が浮かんだものを振りにしていったって感じですか。
そうしましたら、さっきのネイチャーバイブレーションは受け取るメソッドなんですね、自然界から音が聞こえてきたのは、私が自我をなくして受け取ったから、自我をなくして受け取るときに、今どういう時代、でこの人はどういう人か、商品 CM だったらこれはどういう商品で何がいいところなのかっていうのを絵で見えちゃうんですよ私。言葉でも喋れます、ペラペラで出てくるから、言葉で喋れるから作詞もできるし、それからこうやって喋れてますね、であとは絵で見えるってことは振り付けに直せる、それから私のワークショップ来ると、実は一番最後にビジュアライゼーションで、あなたこういう風な絵が見えるから、今こういうことを体感するようにしてちょっと動いてみてくださいって言うんですよ、ちょっとワークショップやった人たちがその絵を見て、それを体感して、もう踊らなくてもいいんですよ、なんか手を動かすだけでも。そうするとですね、それがね、その人の魅力になるんですよ、っていう感じ、ワークショップもあのいろいろやってるんですね。
自分の知らない自分を知れそう。
あ、そうなんです、自分で頭で限定すると、それで終わっちゃうけど、1回目で言った無意識のレベルで、自分の中にあるものっていうのはまだまだ可能性があるから、あ、こういう自分を見るんだ、こういう自分を見るんだっていうと楽しいでしょ。
ワクワクする。
そうなんです、だから本当はあの働いてらして自分を見失いそうになってらっしゃる方とか、まあ、生きおじパフォーマンスクラブっていうのがあるんですけど、50代60代の人をこう仕切ってね、仕切ってくださってた方たちが、もう一回自分の魅力を見直してみませんかっていうのが、私はあのおすすめ。
さあ、それは確かにそうですね、もうね、硬くなっちゃってる人いっぱいいるんです、頭の中だけで完結して、そうじゃなく、もっとね、自分の可能性をどんどんこう、 開いていけば、うんうん、心開いてね。
ものすごい小林さん今熱がこもってます、
ね、そうなの、もうそれ行きたいもん。
本当にそう、
まあ、今でも本当個人授業受けてるような感じです私今、
う
ん、
どうもありがとう、
うん、うわすごいな。本日のゲストは障害者の方も参加するパフォーマンス集団アピラッキー代表で振付家のカオル子さんをお迎えしております、
はい、
さあ、あの前半にもですねお伺いしてましたけども、アピラッキーによる生パフォーマンスも収録したショートフィルムのドキュメンタリープレミア上映とトークイベントも12月の28日に昨年行われたということで、それはどういった感じで盛り上がったのか、またちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、うん、まあ、その時は、はい、あの前半にも申し上げたように、うんうん、結局この私たちの活動っていうのが35音にまとめられているから、
うん、
とにかくどういうふうに盛り上がるかってちょっと質問からずれるんだけど、
うん、
体は奇跡を起こす、うん、体は宝物、
はい、
うん、っていうのが分かりやすい。
あ、
でこれ私誕生日をですね、
はい、
4月なんだけどね、
はい、
9日10日に、スタジオル下北沢のスタジオルでやるんで、その時に上映会します。森香子もいらっしゃると思うので。
へー、
だけど、
はい、
日本全国上映したいんですよ。
そりゃそうだ、
はい、うん、で世田谷のどっかでやり、あ、いいなと思ったらぜひお声掛けしていただけるとですね、
うん、
はい、行きたいなと思って、トークとセットでもいいんですけど、
うん、
ミニワークショップ先のもいいし、とか一瞬にして体で個性が分かるっていう、もう10秒で分かる方法もあるんです、
うん、
たった10秒で見えないボールを投げるんですね、
はい、
人みんなが取るんですよ、
うん、
取った瞬間に隣の人見てくださいっていうふうに見ると、
うん、
取り方が違うんですよ。100人いたら100人の取り方が違うの、
はあ、
これが10秒で私とあなたは違うんだっていう個性が分かる方法なんですね、
うんうん、
そういうワークショップもやってるんですね。
へえ、はい、だから本当にいろんな揉めから鱗って感じです。もういろんなことを教えてもらえてるんですけども、なんか YouTube で一部見られたりするのかな、どんなですかね。
うん、うんうん、世界中が踊る日までのその映画の内容が、
はい、
さっき言ったみたいに、うん、そのちょっとワークショップ飛びましたけど、
うんうん
う
ん、
そういうような感覚で見るんですね、
はい、
うん、だから内容はもうさっきからずっと喋ってるからもうこれ以上喋れないですよね、
うんうんうん、
だけどイメージ的に何が入れたっていうと、はい、今みたいな感じ、35分であなたと私の体は違う、面白いねっていう、
うんうん、
奇跡的だねって、それを7分の、うん、紹介動画が YouTube で見れます。
わあ、なんかダイジェストになってるっていうことなので、はいはい、こちらもぜひチェックしていただきたいなと思います、
はい、
さあ、あの少し遡るんですけども、コロナ禍っていうのはどういう、はい、
オンラインでやってました。
あ、オンラインで、
はい、さっきの見えないキャッチボールなんか、
はい、
私が投げたら、
うん、
画面上の人たちがみんな撮ったら、
うん、
はい、画面見てくださいって言ったらみんな違うからそんな感じで
オンラインでやってたんですね、はい、皆さんやっぱりオンラインでもつながってやっぱいるから、
う
ん、
そうですね、そのアピラッキー自体もオンラインでつながれたし、
はい、
で今でもオンラインでワークショップやってるし。
あ、そうなんですね、
はい、あのいろいろありますよ。
うん、うん、脳と体の健康レクっていうのも、
どうもありがとうございます。それはあの、ね、はい、シニア、私が68歳なんで、うん、シニアの方たちに向けてのあのワークショップもあります。何でもやってますね。
いやー、もう本当お忙しい中ね来てくださって本当ありがとうございます。今後の展望なんかがあればお聞かせいただければ嬉しいです。
まあ、お前やりすぎだろうってそういうきっと収録になってると思うんですけど
、
はい、68歳という年齢ね、で4月69、さあこれからなんだっていうことをワクワクするってことがまず大事ですよね、
はい、
世界は広いし、その世界にどういう人たちが待ってるか分かんないし、自分と同じ考え方の人が絶対いるんですよ。その人たちとまずつながる、
うんうん、
つながってそっから広げていく、
うん、
体は素晴らしい、それって言葉、もちろん英語頑張ってやってますけど、言葉なしでつながるっていうのが一番面白いですよね。
うんうん、ですね、うん、いやー、もう本当にもうこれからのご活躍もそうですけども、もう本当健康でいてください、まあ、ずっと健康だとは思うんですが、もうね、いろんな人に伝道していただきたい。
あ、私あの実は片足手術してて。
え、そうなの、
はい、股関節置換手術してて、こっちもすごいあの幅が狭くて、
はあ、
踊れるんです。はい、次は今度また次に呼んだ時にこれ喋ります。
あ、そうですね、もう話が尽きないですけども、本当名残惜しいな。いや、でもまた 遊びにぜひいらしてください、はい、ありがとうございます。本日のゲストは障害者の方も参加するパフォーマンス集団アピラッキーの代表で振付家のカオルコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは就労継続支援 B 型事業所トゥデイ北見です。事業所のコンセプトはあなたの花を咲かせて。仕事の内容は箱折り、梱包、カタログ作り、公園清掃、シニア向けお手伝いサービスなど様々な作業の中から障害者の方々の強みを最大限に引き出す提案をしています。スタッフの方にお話を伺いました。
トゥデイ北見の坂本です。つながるちの出店についてですが、ハンドメイド販売の活動は2022年の3月から地元の北見駅販売から始まりました。無印良品三軒茶屋店様での販売は2023年7月からご縁をいただきまして、以降毎月各週金曜日月2回販売時間は11時から午後4時まで出店しております。現在はお声掛けもいただき、毎週どこかしらで出店販売を行っております。スタッフ一同お客様のお越しをお待ちしております。
はい、ハンドメイドの商品の内容は水引きアクセサリー、レジンアクセサリーやメッセージビーズカード、ショルダーバッグ、サウナバッグなど、小物アクセサリー、生活に身近な雑貨類をご用意しております。商品については3ヶ月から4ヶ月または季節ごとにご利用者様と一緒に商品企画会議を行っております。一つ一つご利用者様と一緒に、作り上げております。小田急線の北見駅で月に3回販売しております。1月から第2の月曜日、第3の火曜日、第4の水曜日になっております。三軒茶屋無印良品店さんで月2回計5回販売しております。ぜひお越しください。お待ちしております。
小田急線北見駅から徒歩で1分、送迎サービスもありますので、ご希望があれば見学時、体験時も送迎してくれます。見学などのお問い合わせは03-5761-9417、 03-5761-9417、 日曜日祝日除く午前9時から午後6時まで受け付けています。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか。カオルコさんとお話をしているとやる気がみなぎってきました。体ラボスクールのネイチャーバイブレーションワークショップ行ってみようかなと思ってます。私の可能性が広がるかもしれません。カオルコさんとの出会いに本当に感謝です。さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 こちらまでどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。